一節を読みします。私の聖書では438ページですね。新改訳の3版かな2版かな。はい、11-1。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。朝島原に行ったんですけれども、まあ、岡田牧師が来ておられて、そして集会を行ったんですけど、岡田牧師は統合失調症だったんですね。で、統合失調症って治らないんですよね。で、完治っていうのは、私の聞いたところでは薬を使いながら通常の生活ができるっていうのを完治っていうんですね。つまり治らないっていうことですね。そうしましたら、岡田牧師は病院行ってないんですよね。ここにないのかな、どっかいたか、あそこにねそうですね、薬飲んでないんですよね。それもお医者さんが来いっていうのに自分だけ来ないで飲まないとかの、病院行ってないんじゃなくて、来なくていいって言われて、そしてですね、今通常の働きに戻りね、さらに仕事をしようとされてるんですね。神様に感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、主の中には統合失調症が多いですし、まあ、今までもね、ポツポツ癒された方いらっしゃいますが、これからもっと大きく、ね、その技が起こってくるんでしょうね。だから私にね、名前変えろって言ったんですね。発音にしろって言ったんですねそうするとね、どんどんどんどんいろんな働きが起こってくるっていうことをね、感じます。それとともに、ちょっと面白いことがあって、なんか、大きな愛の歌を福音派のね、グループがコンクールで歌いたいので許可を求めてきたんですね。で、一応 OK したんですけど、荒れ地に買うとビジョンはケチだからそこでチャチが入るかもしれませんけどね。まあ、ともあれ曲の働きがね、ぐーっと動いてきたっていうのはね、すごい恵みだとこういうふうに思います。それとともにですね、ちょっと今まで発表しなかったんですが、それはからし種の会で発表しないでほしいということで発表しなかったんですけど、実はね、もう子供を預かってるんです、一人ね。ただ、それを出せない、まあ、法律があるんでしょうね、おそらくね、性別年齢を出せないんですね。もちろん顔も出せません、ね、もうでもすでに一人預かって、実はもう運営始めてるんですね。そしてね、あと数週間かな、もう一人来るんです。そしてね、8月の終わりにもう一人来るんです。ですから、性別年齢すべて言えないんですけど、すでに運営が始まっており、そしてね、すぐ3人になるというような形ですね。ちょっと感謝したいと。これを。それで1分動画がありますのでね、まず1分動画を見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の4回目です。今回は宗教改革から現代までの1宗教改革です。16世紀初め、ローマ教皇レオ10世はサンピエトロ大聖堂の建て替え資金を調達するため職有状を発行し、特にドイツで大量に販売されました。1517年、ドイツのルターは職有状を買えば罪の償いが軽減される、煉獄にいる魂を救うことができるとする教えに異議を唱え、95箇条の論題を発表します。ルターはカトリック教会の聖書に根拠がない伝承を重んじる人間的な教えや制度に反対し、聖書のみ、また神の恵みにより信仰によってのみ義とされるという信仰義人、すべての信者が直接神の前に立つことができるという万人祭司を主張しました。ルターの著作は各国語に翻訳され、15世紀に考案された活版印刷術により印刷され、ヨーロッパ中に広まります。そして激しい論争を引き起こし、宗教改革の運動が始まりました。ルターはカトリック教会から破門されますが、ザクセン公の保護を受け、聖書をドイツ語に翻訳しました。また、神は我が櫓、 など賛美歌を自ら作詞作曲し、礼拝の中で聖歌隊だけでなく皆で歌う賛美を始めました。1529年、神聖ローマ皇帝は国会でルターらの福音主義を弾圧することを決議します。福音主義を支持する諸侯たちがこれに抗議したことから、福音主義の人々を抗議する者、プロテスタントと呼ぶようになりました。こうしてローマカトリック教会とプロテスタント教会に分かれることとなりました。1529年、ルターとスイスの宗教改革者ツイングリはプロテスタントの団結を目的に会談を行いましたが、生産論で対立し一致に至りませんでした。プロテスタント教会はこの後も一つの組織としてではなく、各々のグループで発展することとなります。ドイツではルター派が広がり、北欧諸国はルター派を国教としました。ツイングリの改革をカルヴァンが引き継ぎ、改革派、長老派と呼ばれる教会はスイス、フランス、オランダ、イギリス、スコットランドなどヨーロッパ各地に広がりました。イギリスでは国王ヘンリー8世が離婚を強硬に認められなかったため、1534年国王を教会のトップとするイギリス国教会を作りました。国教会は改革が不十分でカトリックとほとんど変わらないと考えた人々は、国教会を離れて改宗派、バプテスト派、クエーカー派などの教会を始めました。カトリック教会では自らを改革しようとする動きが起こり、1534年、イエズス会が作られます。イエズス会は海外宣教を進め、中南米、アジアに宣教師を送り、1549年にはザビエルが日本にキリスト教を伝えました。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。カトリックはですね、長い時代の間非常に人間的になり、そしてそれてしまったんですね。でサンペトロ寺院というのは今のバチカンのところにある大きな教会ですね。あれを建て直しようとしたんですが、経済が足りなかったんですね。それで免罪符、これを買えば罪が軽減されるという、ね、とんでもない教えを作り上げてですね、そして、ね、それを売り出したんですね。でそれに対してルターが、これは正しくないというので始まったのが、これがプロテスタントのスタートです。1517年ですね。そしてプロテスタントっていうのはですね、3つの基本的なポイントがあります。土台があります。それは先ほどもちょっと言いましたけれども、聖書中心主義、これはプロテスタントの寄って立つところです。だから聖書に何と書いてあるか、どういうふうに聖書で言われるかが、それが、真理であり、そして土台であるという、こういう立場です。そして、信仰義人ですね。免罪符を書いて許されるんじゃなくて、イエス様の十字架を信じて許されるという信仰義人。それから、万人祭司というのは特別な、司祭とかね、そういう方々を通して神様と交わるというのではなくて、私たちが救われたもう一人一人が万人が神に仕えることができる、交わること、これが一つ大きなポイントです。ですから、これが、プロテスタントの寄って立つところであるということを覚えておいてください。で聖書の土台などだいぶ崩れてきてますね、今ね。信仰が崩れている時代です。しかしね、この時代にまた逆に神様は、教会を立て上げ、そしてリバイブの働きをしようとしていますのでね、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと思います。そしてですね、ツビングリと、それから、ルターの2つの大きな改革の流れがあったんですけども、それを1つにしようとしたんですね。ところがね、生産論で対立しちゃったんですね。でルターの方は、これは血であり肉であると共存説ですね、これを取ったんですね。そして、ツビングリの方は象徴であると、こういうふうに取りました。でツビングリの動きをカルヴァン、そしてですね、今の長老派、改革派、これがですね、継いでいます。そしてね、我々はこっちの立場です。ね、血であり肉であると、こういう立場です。カトリックはこの立場を取っております。ね、ただ、プロテスタントは分離してるんですね。 要するに象徴と考えるグループと、私たちのようにこれは、まあ、考えるんじゃなくてそう示されたんですけどね、そういうふうに受け取っているグループと、この二通りの形で動きがあるということを覚えておいてください。そして私たちの元いはここにある。ここから私プロテスタントの信仰が始まっているということを、ね、覚えておいてください。それでは、ビデオを、ね、見ていただきたい。こういうふうに思います。あ、いいですね。どうもありがとうございます。7月の27日から、29日までキャンプがあります。どうぞいらっしゃってください。特別な手と導きを感じます。そしてね、リバイバルにおける神様の働きがこのキャンプを土台にして大きく進んでるなって、こういうことを感じるんですね。それで、ね、まあ、人によってはお金がないとか、あるいは時間が取れないとかね、そういう方もいらっしゃると思います。しかしですね、導かれている方は、ね、いらっしゃってください、ね、導かれているというのはどうして分かるかというとですね、皆さんが行かないといけないなと思ってたり、ね、行きたいという思いがあったときにピリピリで、ね、書いてあるんですね。思いの中に願いを起こさせてくださるって書いてあるんですね。ですからね、御心の場合が多いです。そしてね、もし祈るならば、御心ならばそれが開かれますね。今回パトモスに行ったんですね。パトモスに行った時に、まあ、30年前から行ってるわけですね、私ね。で、30年前の時には、神様に行けって言われたんですがね、もうとても無理だと思ったんですね。今の10倍のお金がかかったからです。どうして10倍のお金がかかったのかっていうと、一つは飛行機代が高かった、二つは約1ヶ月行ってた、ね、長さが違ったんですね。3週間ちょっとかな。だからね、ちょっと長さが違ったんです。それでロシア、イタリア、パトモス、ポルトガルと行ったんです、ね、だからね、その時、まあ、10倍かかったわけですね。俺は無理だなと思ってますね。でも簡単に諦めました、ね、そしたら主に言われたんですね。あなたは、祈ってませんねって言ってね、言われたんですね。そして祈ったんですね。でね、祈って道が開かれていったんですが、私はですね、これは大きな選択だったと今考えてるんですね。なぜそう思ってるのかというと、あの時ね、私ちゃんと祈っていかなかったら、パトモスの道がね、開かれなかったんじゃないか。あの時行ったので開かれたということを感じるんですよね。で、後にまでかかってるでしょ。何がかかってるのかというと、あの時ヨハネ君を捧げなさいとかなんか神様が言ったから捧げたんですよね。そしたら再び同じメンバーで来るって言って、二十何年後同じメンバーで来たでしょ、ね、
そしたら米長が勝手に自分の捧げられた場所で献身しちゃったでしょ。いい加減なもんだと思ったんですよ。そこからまた変わっちゃったんですよね。そうなりますとね、一番最初はなかったら、ね、物語は成立しないってことになっちゃうんです。だから皆さんね、軽く考えてる人いるから、軽く考えて、いる方がいらっしゃると思うんですが、これはね、霊的に非常に重要なんです。もちろんね、祈って願ってそれで与えられないなら、それは、ね、こちらにいなさいってことであってね、そこで恵みを受けていただけばいいんですね。先生、そうでない場合、皆さん、ね、神様は、ね、奇跡を起こしてくださいます。実はね、今回も大奇跡が起こったんです。これはですね、まあ、トルコでクーデターが起こりましたけども、今度はね、帰る時なんですね。領事館の方が言ったんですね。トルコの空港はね、トルコの空港市場をこんだけストップしたことはないと、大混乱だと、ね、そう言っておりました。だから今までにない大変な状況であると、そして言ったんですね。で、我々はね、当然最初の飛行機に乗るべき飛行機に乗れなかったので、次の日の飛行機に乗ろうとしたんですね。そしたらね、言うんですよ、乗れないって。まずね、飛行機が動かないだろうと、ね、キャンセルになるの、こう言われたんですね。それともう一つはね、何て言われたのかっていうと、並んでもね、取れないだろうって、ね、まず次の日予約した人が優先されるから、ね、また空港に人々は殺到するから取れないだろうって、こういうふうに言うんですね。そしてね、言うんですね、何て言うのかっていうとね、今日は諦めてホテルに行きなさいって、自費で。ね、そういう医療時間の人が勧めるんですよ、無理だから、ね、ここに立って無理だからっておっしゃるんですよ。そしたらね、日本の外務省から電話かかってきて、そしてね、もう強制ですよね、ホテルに行って休んで次の日にトライしなさいって言ったので、じゃあ検討させてもらいますって、ね、切ってね、すぐ榊さんに断ってくださいって言ってですね、断ったんですね。で、ただね、そういう場合、分かるのは、何が分かるのかって、本当に取るのは無理だなっていうのは分かるんですね。で、そういう時はね、主が働く時ですよ。でこっちはだって祈りの恵みがあるでしょ。だからね、祈ってたんですよね。だね、その時にね、御言葉が与えられてたんですね。それは何の御言葉が与えられてたのかっていうとね、ヘブル書の10章の37節で、もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはない、ね。でこれはどういうふうに受け取ったのかというとね、あ、これは、助けが来るぞと、ね、ちょうど良い時に助けが来るぞって受け取ってたんですね。しかもね、我々は62人の奇跡を体験してるでしょ。追い詰められて追い詰められて追い詰められて追い詰められて最後に逆転と、ね、これは我々の切符取れる奇跡の2番目の奇跡なんですね。で1番目の奇跡は上海の奇跡なんです。それから比べれば3番目ぐらいなんね、それでね、祈りつつね、待ってたんですね。そしたらね、今回はね、もう一つね、ちょっとお荷物があったんですよね。それは何のお荷物があったのかっていうとね、我々がいたところに、ね、日本人の人たちね、まず一つはもう危険だったから、ね、そしてね、一緒にいさせてくださいって来るんですよ、ね、それで最終的にはね、全部で35人ぐらいかな来るんですよね。そうするとね、私祈ったんですけど、みんなの命が守られるようにね、で命が守られるように21人って言いそうになったんだけどいや他のもいるぞってね、で落とせないからね、21人と今いらっしゃる方々一人一人で全部で、何人守られて、で怪我もしないようにってお祈りしたんですね。でそれは良かったんですけど、切符取りの時にそれもくっついてくるわけですよ、ね、だ関空と、成田に分かれたから、成田が26人だったんです。もともあれ26人、我々プラス5人、ね、それが一緒なんですよね。そうしましたらね、その、 いろいろやってくださったあの領事館関係の方がね、熱心すぎてね、説明が長すぎて来て我々を連れていくっていうね、すごい長い説明したんですね。で、我々はミッションスタッフやなんかでね、列取ってたの。その短い列に行く予定だったんですね。そしてね、長い説明して行ったら、何かっていうとね、そこはね、もう閉じられちゃって入れなくなってたのね。そしてね、人々が並んでる一番後列に並ばされたのですよ。もうこれは終わりですよね。そしてね、途中でね、アナウンスがなんか出たんですね。もう切符取れないから明日にしてくださいってね、明日にする人はしてくださいって、それで半分ぐらいいなくなっちゃった。でもそれでもね、後ろの方だったんですね。で、私ね、もうあのこれは不可能だなと思ったんですね。私もたくさん旅行してるから、こんなので取れるわけないと、ね、でもね、不可能なんだけど、60人の奇跡を体験してるでしょ。でも上海の不思議を体験してるじゃないですか。それはね、そういう時から始まってるね。もうどうにもならない時からね。だからね、あ、これはね、もうともかく待ってないと、最後までやらないと分かんないぞっていうね、感じだったんですね。そうしましたらね、何が来たのかっていうとね、一人の男の人がふらっと来てね、あ、日本人ですが、こっち来てくださいって言うんですよね、我々に。でね、もうその時点で、あ、これが手ではないかって誰が言ったの。みんなそう思ってるわけ。奇跡しかもう帰ってこれないから。そしてね、ついてったんですよね。そしたらね、もうすごい並んでみんなあのチェックしてもらうのに、我々誰もいないところに連れて行かれたんですね。そしてね、カウンターにも誰もいなかった、カウンターにも人がいなかったんですが、そのそばにいた人にね、その人を声をかけて、我々をチェックインし始めたんですよ。そして皆さんね、21人プラス5人全部OK でしたよね、うん。そしてね、私ね、その時ちょっと考えてたんですね。何を考えてたのかっていうと、取れたら奇跡なんですよね。でもね、最善なところを取りたいわけじゃないですか。ね。それでいつもね、我々のチームの時やるんですよね。通路側を取るってね。もう占有しちゃうわけですよね。占有、そこ最高だからね。ただそれは余裕がある時やるんだけど、今回は余裕がないわけですね。でもね、余裕がなくたって神様は全能の力を持ってるわけだから、だからね、要するにそれ祈っといたんですよ。そしたらね、全員通路が見事ですよね。感謝したいと、こういうふうに思います。で、皆さんね、祈りって聞かれるんですね。で、こうやって足引いて祈っちゃダメ、これダメ。皆さん、こうやって祈らないとダメですよ、皆さん、ね。そしてね、奇跡ってのはそろそろ今頃から起こるんです。で、私もね、北君とかなんかと一緒にいてね、座りながらね、そしてね、もう不可能だなと思ってね、そしてですね、思ったんですが、そろそろこのぐらいから奇跡が起こる時間に入ったなと。で、皆さんね、奇跡が起こりますからね、どうぞ望んでください、求めてくださいね。そのゆえに栄光が現れるっていう。で、ひどいのがいるね、何人かひどいのを見た。お金来たのに、来たらね、生活費の方が気になってやめたんですって。それで白馬キャンプが終わったらね、生活費が送られてきたってとかね、いるの。で、その方々はね、ああ、行けなかった残念と思うかもしれないけど、それで済まないですよ。だって私パトーソン行った時、後に響いてるもん、あれね。いろんな神の計画に響いてますよね。だからね、皆さんね、おろそかにしちゃいけない、ね、ですから、どうぞそのことを覚えておいてください。それで、今回ですね、パトモス、それからコリント、そしてトルコとね、プラストルコが、ね、ありましたよね。同じことをね、示されていたんですよね。まあ、一つは、リバイバルの働きの中で神様は私たちを用いる信仰の使い方、あるいは困難の中で神様は、ね、勝利を取らせる信仰の使い方ですよね。これが一つです。それとね、永遠の問題ですよね。 縁の問題、後でまとめていますが、例えば、黙示録の内容というのはね、激しい観覧試合のことは書いてありますが、実は永遠が書いてある。そうですね、私たちが永遠に生きるものだって書いてあるわけですね。で、例えばコリントに行きましたら賜物のことがあるでしょ。これはリバイバルと関係があると思いますが、同時にね、御霊の体を言ってるでしょ、復活を。これ何言ってるのかって、永遠のことを言ってる、ね、それとともにですね、我々は、トルコに行ったですよね。そうですね、非常に緊張感がありました、ね、みんな死ぬんじゃないか、可能性ある、危ないからね。だって上で戦闘機飛んでるんだから、そしたらテレビで見たら撃ち合ってんじゃない、しかも大統領までこっち来ちゃって来なくていいのにだって大統領を狙ってるわけでしょ反乱軍はね。そしてもちろん反乱軍はね、負けてたっていうことを聞いてますけど、我々は分かんないからね。そしてまた威嚇射撃かなんかするから、変なところで大阪みんなが驚いちゃってダーッとね、逃げてくるわけでしょ。なんかそばにね、ヨハネ君いたらしいですね。松田夫妻とヨハネ君が偵察隊で向こうにいたんですよね。でそこの 2,30 メートルのところだったって。で、ね、ヨハネ君が言ってましたね。上から人が落っこってきたって、2階から、落っこったのか飛び降りて逃げたのか分かんないけど落っこってきたと。そしてね、パーって逃げたんですね。そして、ね、目の横にね、松田夫妻がね、もたもたしてるのが見えたんですでもパーって逃げたって言ってましたね。松田牧師言ってましたね、取り残されちゃったって要は私は思ったんですね、あの時に。何かっていうとね、鬼ごっこやってね、ちゃんと逃げられなかった人気をつけておいてくれない、もうそのタイプだよねそしたらね、そば のお店屋の人がね、こちこちこちこちしてかくまってくれたって、ね、自分でブログで書いてありましたよねだ、異様な雰囲気になったのですよ、ね、しかもジェット戦闘機は飛んでるわけでしょ、それから空中戦やってるわけだから。そしてね、ダーンってくるわけですよね。それは衝撃波だって言ってました。で、衝撃波だからいいとは言ってるけど、どうしてそんな衝撃波が出るのかって、上でバンバン飛んでるからでしょ、ね、それとね、砲撃のこともありました。どこに砲撃してるのか分かんないんだけど聞こえるんですよね。ね、バーン。そして新聞に書いてありました、衝撃波と砲撃があったってね、どうあったんですね。そして領事館の人は破片を浴びないように伏せてくださいとか言うじゃないですか、ね、その前の言葉は言ってないけど、破片浴びないように伏せてくださいっていうのは、なんか飛んできて爆発した時に破片浴びないように伏せてくださいっていうことでしょ。それとともにね、言っちゃいけないこと知らないから、なこと言っちゃ悪いんですね、ごめんなさい言ってくるわけで、これから何が起こるか分かりませんってまあそれは思ってますよね、こっちも。何が起こるか分からないってね、状況ですよね。でその中でね、永遠の問題、それがね、常に語られてたんですね。だからね、最終的にも最後はね、実地みたいなもんだったんですよね。そしてね、一つはね、大きく時代が変わってきたぞということと、主の十字架における時代も変わってきたぞって。そしてこの時にね、ジャッキーの本の出版のことが出たんですよ、ね、英語の出版の、翻訳が完成して、アバロンさんと連絡が取り、アバロンさんが見て、ね、そしてね、読ませてくださいましたね、まあ、そういう状況だったんですね。それで、最初のですね、信仰、これは皆さんがね、リバイバルの働きに用いられにしても、それからいろいろこれから会 このいろんな困難とか問題に出会うにしても、この信仰を使うということが非常に重要なんですね。で、これからね、黙示録の時代に近づいていくときに恐れる必要はないのです。何が恐れる必要がないのかというとですね、問題は大きくなるんですけど、私たちは、ね、日々小さな問題に当たっているわけですね。それにおける主の勝利が大きな問題の主の勝利になりますから、 今丁寧に対応するということが、ね、重要なんですね。それでね、信仰を使うときに、いろいろ考えてみますと、今回の白馬キャンプはちょっと重要なキャンプになりますね、具体的にね。で、何がポイントになるか、最初にね、祈ること、これがポイントになります。で、多くの方々は信仰っていうとちょっと分かんないって感じたり、ちょっと複雑に感じすぎるところがありますね。どうしてかっていうと、いろんな神の技を見ないからです。これが一つの原因ですね。しかしね、これは単純なんです。幼子のようにって書いてあるんですね。で、これは一つのことも意味してます。幼子でもできる、つまり幼子ってのは何かって単純なんです。単純な感じ、単純な感じね。主の字かってね、単純に見えて複雑な人が多い、ね、で、祈るときに何がポイントになるかっていうとね、いろんな要素があるんですが、言葉で祈っちゃう人って多いんですね。言葉で言ったら祈りがなった、思いなんです、願いなんですね。例えばリンゴくださいって言ったら祈りになったと思ってる人がいるんですがね、願いがないといけないね。リンゴ食べたい、リンゴください、ね、それなのです。これはね、信仰の秘訣ですよね。だから私は、思いがないときに祈らないことにしてます。思いが、祈りだからです。そして祈り続ける、これが一つの、ね、ポイントなんですね。今回ね、面白いことがあったんですね。何かというと、チームでね、一人ね、ファーストクラスになったね。そしてね、一人ね、全日空のファーストクラスになった、まあ、全日空のファーストクラスで、私勝手にファーストクラスって言ったのは何かというと、全日空は、エコノミーとね、J クラスってなって、そしてね、J クラスに格上げになった人がいるんだ、ね、J クラスってファーストみたいに綺麗じゃないじゃないかって言うかもしれないけど、あ、日本航空か、日本航空から見ればファーストクラスじゃないですかね。で、私J クラスに格上げになったことないんだよ。で、2人になったんですよね。で、今までそんなことない。で、理由は何かっていうのは、皆さんね、祈ったからですよ。祈ったからです。それで、この間来た時にね、私皆さんに言いました。ファーストクラスにね、4回乗ったって。今年ね、4回乗ったんですね。増添さんちゃんとは違いますよね。あれ、自分の都庁のお金で乗った人ですけど、で、私はエコノミーの格安チケットで乗ったんですね。でもね、皆さんね、実は4回じゃないんです。チェコポーランドチーム行ったでしょ。その時ね、4回乗ってる。そしてね、今回ね、パタモスチーム行ったでしょ。これで1回乗ってる。そうしますとね、私ね、9回乗ってるんです。新記録。1年に9回ファーストクラス乗るってね。だってその辺の30分で終わるような飛行機じゃなくて10時間とかもうそういうラインで乗ってるのですよね。で、この時にね、何がポイントになったか、祈りなんです。で、皆さんね、祈りは強力な力です。祈りを持っているか持ってないか、皆さんの人生が変わります。それとともにですね、この祈りが一つポイントなんですが、次に感謝すること。祈りだけではね、クリアできないことがあるんですね。それは何かというとね、断食して祈っても、そしてね、熱を入れて祈っても、徹夜で祈ってもね、御心のことは変えられない祈りってあるんでしょ。だから祈りだけじゃダメなんです、ね、ところがね、感謝を知った時にね、祈りがカバーできないところはね、感謝がカバーするんですよね。具体的に だから皆さんね、祈りと感謝、これしっかりさせる。ね。まああの、私がね、腰部脊柱管狭窄症だったんですね。その病気は治ったんですけど、症状は残ってる。ね。それでね、この症状の原因は何かっていうと、飛行機に乗ったり自動車に乗ったりするのがダメ、それから立つ商売がダメ、つまり私のやること全部ダメだったそうなんですね。だからダメなんですよね。それでね、帰るとき、いいですか、私はね、だからフラットで寝ないとダメなんですね。なぜダメなのかってね、そういう症状が出てるから。もう病気は治ったんですよ、でも症状は出てるからですね。そしたらね、3列の横だったんだけどエコノミークラスだったね。そしたらね、座ったらね、隣にね、長戸君みたいなのがいたんだ。そうしますとね、何かっていうとね、私が座ってるでしょ、越境してくるんだ。もう存在自体が越境そうでしょ。それでこうちょっとくっついたりなんかするじゃないですかね。そしたらグーグーってやってくるいや、あんなの初めてでしたね。ね、そうしますとね、どういうことになるかっていうとね、私の座ってる椅子全部使えない、ちょっとこっちの方に移動してですね、で寝るときこういうあれなんですよね。で症状に対しては最悪な状況なんです、具体的に。つまりね、もっと症状が悪化してもっと悪くなるっていう状況なんですよね。でもね、知ってるじゃないですか、ね、意味があるって。だからね、隣のおじさん、強引なおじさん、ありがとうございますとかなんか言って、ね、祈ったんですよ。でちょっと忘れてた、やっぱりね、感謝で忘れて他の方法を取るの忘れてた。何かっていうとね、通路があって隣の席、その席ね、ヨハネ君だった。変わってもらえばよかったでもね、もう感謝のことを知ってるから、そんなことは頭にない。隣にヨハネ君いるんだから、そこと変わればなんていうことはない具体的にね。でもね、こういう状況の中でも神様は特別な恵みがあるなと思うから感謝して、ね、寝たんですね。そしてね、5時間ぐっすり眠れましたよね。それからね、体が全く痛くない。で、私はね、主を崇めたのはね、ファーストクラス乗ってるじゃないですか、それと同じなんです。で、その時にね、たとえどんな環境が悪くても主が働けばファーストクラスと同じ、そしてね、楽ちんにやってくることができるっていうのを覚えましたよね。で、皆さんね、求めるということと感謝するということですね。それとともにね、神様に聞き従うということですよね。聞き従うことによってね、神様の計画が現れてきます。皆さんに計画があります。多くの方々はですね、より良い人生を送りたいと思うし、成功したいと思いますね。まあ、思ってなかったらいじけてるからねそれは美味しいのを食べようと思うでしょう、まずいのより。それは罪ではなく普通のことですよね。ね、そうですよね。でね、諦めてる方々いらっしゃるんですね。でもね、もちろんイエス様の十字架を知ることによって永遠の命を受けることはものすごい祝福ですが、同時に、ね、神様は、ね、私たちに、ね、最高の人生を送らせようとしているんですね。それは、ね、皆さんに、ね、聞き従うことです。それで、ね、聞き従うときに最善の人生だけではなくて、全てが益となるということからも見てくるわけですよね。だからね、分かんないんですよ、人生、皆さんの人生は。ただね、もう諦めてる人はダメ。天国には入るでしょうけど、 虫の本から入ることになりますから、皆さん、ね、気をつけてください。素晴らしい神様の恵みを、ね、失わないですよね。で、私もあの自分で驚きますよね。例えばこういう話す働きになってますよね。で、人前と話すことがダメだったんですね。ところが主に従ったらそういうふうになっちゃった、なっちゃったでしょ。それでね、何万人の前、まあ、2万人の前で最高だよねとか、1000万人の前で説教するとか、そういう道が開かれるなんて私はね考えもしませんでしたよね。で、皆さんの思ってるような最善もあるし、思わない最善も含めて人生の中にね神様を表してくださるんですね。で、これ、そして皆さんね、願わない人ダメ、あの願わない人ダメね、あの年を取ってくるっていうのは問題じゃないんですね。若いってことをもう有利ではないんです。皆さんね、願わない若い人っていうでしょ、あれダメね。願わない年寄りってもっとダメ。で、皆さんね、最善を与えようとしてるから、ね、願うってことは重要なんですよね。それで、この3つね、これがポイントとなるのです。はい、まだまだ行く道は遠いですね。そしてね、まあ、これを丁寧に対応するってことは重要です。で、またやることによってね、私たちはさらに具体的に祈ることとか感謝をすることとか、体験的に染み込んでいきますよね。しかしね、これは第一段階なのです。まあ、皆さんに言ったこともあると思うんですが、第二段階の信仰の対応ってなんですね。それは何かって言いますとですね、聖書にはこう書いてあるんですね。受けたと信じなさい。そうすればそのようになる。これはマルコの福音書の十章一章に出てるんですね。例えば神様の約束があるならば、御心がはっきりしているならば受けたと信じる、そうすればそうなると岡田さんが言ってましたよね。岡田牧師がね、統合失調症が治るのが御心だって分かったって、だから受けたと信じた。そして、先生か何か言ったんですね。治りましたとか、もう薬はいりませんとかね、言ったと。簡単に言わないですね、薬はいらないってね。明確な示しがないとダメですよね。それだけ治っちゃった。そうしますとね、受けたと信じるっていうのは御心ならばっていう条件がありますよ。これは重要な信仰のポイントであるってことに気がつきます。で、その時にですね、私たちの信仰の曖昧な部分で、ね、かなりあるんです。例えば、そしてその部分に、ね、この信仰っていうのは、ね、適用できるんですね。例えばね、私は神様に愛されてないと思ってる人は、ね、結構いるんですですね。だって神は実にその一人がお与えになったほどにこの世を愛されたこの世は私だですよね、書いてあるでしょ。でもね、思わないんですよ。で、その時皆さんね、これ適用できるんですね。受けたと信じる、受けたと信じるって当たり前なんだけど、そういう道を通ることによってはっきりしてきます。つまり皆さんね、我々は愛されているのです。で、これは受けたと信じなくたって当たり前なんだけど、まあ、受けたと信じる過程を通るならばよりね、明確に捉えられる方がいらっしゃると思いますね。愛されているのです。例えば罪の許し、ね、なんか許されない感じになっている方がいらっしゃいますね。もちろんちゃんと悔やめるんですよ、ね、その上で皆さん受けたと信じるんです。そしてですね、信仰の土台がしっかりしてないと対応が違ってくるんですね。例えば選挙に行っても皆さんね、殉教の可能性がね強まってあります。だって殉教のもうお墓があるんだから、ね、そしてジャッキーって見本があって、ね、その本が出たんだから具体的にね。そしてその時にトルコで襲撃を受けたわけじゃないけど、あわやっていうね、 中に入っていったのはね、おのおの偶然ではないということを、ね、感じるんですね。しかしね、皆さんね、宣教に行って命をかけて宣教に行くときにね、待てよって、私は手に行くかなと思ったらどうします？まあ、打たれそうになったときにね、そしてね、神様のために命を捨てますって言って下に行ったらどうしようと思ったらどうします？皆さんね、力が出ないでしょ、この人先にやってくださいとかねで、皆さんね、信仰の基本的な事柄っていうのをしっかりと受けていかないといけないんで、それとともにね、求めの祈りでもこれが適用できます。御心ならば受けたと信じることによって与えられていく、これですね。だって感謝の祈りでもそうですね、受けたと信じることによって与えられていく、私はね、ありがたいことに奉仕はできてるんですでもね。どうして奉仕ができるのかっていうと、座っていると大丈夫なんです、ね、立っていると、それで歩いているとちょっと時間経つとちょっと大変なんです。しびれたり痛くなったり、力がな、足腰の力がなくなったりね、ぐーっと実は倒れそうになったりするんですね。治ってるんですけど症状は残ってるんですね。そしたらね、この間基礎会やってる時にね、痛くなったんですよ。これはやばいと思ったんですね。だってこれ痛くなったらね、できないよ。そしてね、基礎会でね、ちょっと祈るためにはもう寝ないといけないって段階になってね、説教寝たら終わりでしょう。いや、そっちは寝る権利があるんだけど、ここで私がこうやって寝ながらですねっていうことは奉仕が、ね、できなくなるということなんですね。ちょっと慌てたんで、神様これを取り除いてくださいってね、いや痛みをされとかね、癒されよとか言ってたらね、その時主が言ったんですね、あなたはね、この痛みを喜んでませんねってね、で言われたんで、あ、そうですねと、喜んでないなと思って、でね、ちょっと切り替えたんですね、主に言われたらね。だから、あ、この痛みはありがとうございます、人の体験できないような痛みを体験できるこの喜びを感謝します私は今までね、こういう経験をしませんでしたけど、新しい経験をありがとうございますまたこの経験の後ろにね、神様の素晴らしい、計画と技があります、このこともありがとうございます、しかもこの経験は一時的なもので消えてしまいます、このことも感謝します、ね、そしてですね、この経験を通してね、たくさんの恵みと祝福を受けるでしょうとね、私はそのことを知ってます、ありがとうございます、ね、そして、このことを通して栄光が表されます、本当にありがとうございましたってね、皆さんね、発展させていくんですね。そしたらね、皆さんね、消えてたんですよ、消えてたんですね。で、皆さんね、特にね、主が言われているのは何かと言いますとね、祈りっぱなし、感謝しっぱなし、従いっぱなしっていうのはいいんですが、これからの時代とかリバイバルの時に受けたという信仰を適用するかどうかっていうのは、皆さんを通しての神の働きとか何かに大きな影響を持つということを、ね、感じるんですね。そして私はパトモスから行ってずっと示されていたのはこれなんです。受けたという対応に切り替えていく、ね、むやみやたらにやっちゃダメですよ。神の御心ならばって原則がはっきりあって、その土台の上に立って対応するんですね。で、それが一つ重要な意味合いがあります。そしてこれが一つですよね。そしてもう一つは何かっていうと、私たちの国籍は天にあるっていうこと。これもね、象徴的だと思うんですね。何が象徴的だと思うのかっていうとね、黙食のパトモスに行くときね、パトモスで書いてあるのは、その黙食の時代のことが書いてあり、永遠を書いてあるんです。永遠に至る時間の流れ。だから私たちがこの時代に生きるものとしての対応とともに、さらに永遠に生きるものとしての対応がここに書かれているんですね。それからコリントね、 コリントに行った時に近いから行ってるのかと思ってたんですね。でも主の導きって無駄ないんですね。意味ある。であそこに賜物のことがある。リバイバルと大きな関係がありますね。そして、ね、あそこにですね、御霊の体のこと、復活のことが書かれてる。復活ってのは永遠でしょう、皆さん。だからあそこにはね、リバイバルと永遠があるんですよね。そしてね、トルクに行きましたらね、トルクはどうしたのかっていうとね、殺されそうになったでしょ。もちろんね、もっと危ない時はいっぱいありましたよ、まさにね。あの痴漢がぶつかってくるとかね、あるいはジャッキー事件の時にあわや、ね、身代わりになったからいいけど我々が言ってた誰か死んでたとかね、あのそういうことはありますよ。ただしね、何かそのあまさに死にそうだっていうね、そういう意識下に置かれたことは初めてですよね。でその時ねちょっと感じるんですよね。何かというとね、私はね天の存在であり、私のふるさとは、天のエルサレムであり永遠の存在だけど、あのまだねそこに至る備えができてないと。あれですよね、そういう感じですよね。でね、神様ねこの時あのキャラ牧師も言ってましたけど、そしてねまた非常にあの興味深いのはキャラ牧師たちのデボーションはステパノのとこだったかもしれないけど、15日に帰って、15日我々いくつか行ったんだっけ、17日かな、17日の、ね、我々の、ね、デボーションの箇所はねヘブロの11章なんだ。でヘブロの11章っていうのは信仰のことでしょ。だって示されたこと全部ここに出てるんだろう、ね、それからねもう一つ何かって示されたこと全部ここに書いてあるんだよ。それは何かというと皆さんね、私たちの国籍はね天にあるって書いてあるんですよ。そしてねこの世では希留者として生きようっていうわけですよね。希留者っていうのはここに住んでるものではなくて本当の住所は違うところにあるものでってね、まあここで言うのは私みたいなもんですよね。皆さんここにいるもの、ね、長崎とかね九州にいるもの、私はここは関係ない私は東京だから明日帰ってくそういう意味では希留者ですよね。そしてね、信仰の働きとともにこのことが書かれているっていうのはケラ牧師も言われたようにね、そのことの認識が実は重要な意味合いを持ってるってことを感じるんですね。だから、トルコでねクーデター騒ぎに巻き込まれて、そしてねあわやっていう感じになった時に、そういう状況をかあの感じさせたのはそのことを神様は、ね、教えようとしてるんじゃないかということを、ね、ちょっと、ね、思うんですよね。で皆さんね、私たちの報いは永遠の報いであって、そして国籍は天にあると、こういうことですね。で私はね、前から言われてるんですよ ね、ね、だいぶ前に言われたんですね。カリオニスメ、だから要するにアパートに住めた、家作っちゃいけない、ね、でこれはあのこの聖書の箇所から見ると分かるわけですね。それは何かというと、ここは仮の住まいだって、本当の住まいは天にあるものだぞって、そういうか形で住めた。そしたらねこの間困っちゃって、何困ったのかって、うちの父親が昇天しちゃって、そしてねマンションが相続されちゃったんですよ ね、あ困ったなと思ったんだけど、今ねあの一つの石の事務所になってるからうまく大丈夫。そしたらねうちの義理の母親がマンション持ってるから、昇天した場合ねちょっと窓端の時が来るわけですよねまあでもそれを受け取っちゃいけないということでしょ、具体的にね。そしてね皆さんね、信仰の歩みとともに私たちが天であるものであるということをですね認識して歩むっていうことは、実はねこれからの歩みに重要な意味合いを持つっていうことを感じるんですね。例えばね働きが今回の場合でもね、命に関わる可能性が出てくるわけでしょ。で殉教も起こるっていうのは、殉教が起こった時びっくりしないでください、ね、そういうふうに主は語ってるんだから、具体的にねそれも起こってくるでしょ。しかしその時に引くわけじゃなくて、どんどん進んでいけっていうわけだから、どんどん進んでいくわけですね。 でその時皆さんね、私たちが天に国籍のあるものとして歩むかそうでないかっていうのは大きな差となってくるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、どうぞお人よ人のうちに豊かに働き、二人にご栄光と御業を表してください。与えられた言葉をしっかりと握りつつ、信仰の歩みを最後までなすように主は語っています。最後までなすときに意味が分かり、その栄光のあれを豊かに見る方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用法と皆さんを表してください。示されていることがあって、示されていることは従わないといけないんですが、そう思っているんですがどうしてもできない方がいらっしゃいます。信仰を持って踏み出していきなさい。すべては益となります。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用法と皆さんを表してください。捧げるといったものを再び自分で取り戻しちゃった方がいらっしゃいます。これは祝福されません。捧げてそして従っていきなさい。主は特別な祝福を持って臨みます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それでは癒しのためにお祈りください。テナスはお人よ人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。あなたがこの場にご臨在されることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神から病に乗れなさい。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、お人よ人の体と精神に癒しを宣言する。テナス様、あなたの霊の力を持って、私たちの頭に触れ、首に触れ、肩に触れ、また足に触れ、腰に触れてくださっていることをありがとうございます。また内臓に触れ、血管に触れてくださっていることをありがとうございます。守護神の豊かな御業と御働きをありがとうございます。首と肩の筋肉がちょっと痛い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。不眠症の方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご用こと御業が表されますようにお願いします。なんかすごく思い煩い方がいらっしゃるんですが、何か、偶像的なものがその方のところにあります。これをちゃんと捨てて悔い改めて死に求めるときに解放されます。イエスキリストの御名によって、お人よ人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、常しえまでもありますように。アーメン。どうぞお座りください。
はい、まず神様に感謝しましょう。ハレルヤ。そしてパウロ牧師を送ってくださった主にもう一度感謝したいと思います。ありがとうございました。今日の聖会はこれで終わりますけれども、この後ミニストリーをしていただきますけれども、